Today, we are celebrating 65 years of existence as a church here at Yokohama International Baptist Church.
今日私たちは横浜国際バプテスト教会の創立65周年を祝っています。
On this day, near the anniversary of our founding that we specifically set aside each year to thank God for His faithfulness to us for all these decades of ministry as the body of Christ, we should be deeply grateful for that small group of American service members who simply wanted to worship in a Baptist church in their city in Japan.
キリストの体として奉仕してきたこの数十年間、神が私たちに示してくださった真実と恵みに感謝するため、毎年特別に設けたこの創立記念日に近い日に、私たちは日本のこの町でバプテスト教会で礼拝を捧げたいと願った小さなアメリカ軍人グループにも深く感謝すべきです。
From that initial group of members meeting in what is now the Silk Museum near Yamashita Park, to all of us who now call each other family here at YBC, God has been faithful to preserve us as a church and to expand our influence here in Japan and in many ways around the world as former members have come and then left.
山下公園近くの現在のシルク博物館で集まった最初のメンバーから始まり、現在 YBC で家族と呼び合う私たち全員に至るまで、神は教会として私たちを守り、日本国内や世界中で影響力を広げ続けてくださいました。かつての会員が去り、新たな会員が加わる中で、神は変わらぬ御手をお示しになったのです。
But most of all, though, what I want to stress is that our thankfulness should result in the spread of God's glory as we reflect on that glory in our lives.
しかし何よりも私たちの感謝は私たちの人生を通して神の栄光を映し出すことでその栄光が広がる結果であるべきです。
Because God's covenant with us.To bring us to salvation and to call us to be His church is all for the singular purpose of His own glory.
神が私たちと結ばれた契約は私たちを救いに導き、ご自身の教会として召すためであり、その目的は神の栄光のためです。
And our covenant together as a church to each other.And to God as members of the body of Christ at YBC is for the purpose of bringing God glory.
そして私たち YBC の教会がキリストの体の部分として互いにまた神と結ぶ契約も神に栄光をもたらすためです。
To bring God glory is our primary purpose.As our church vision statement says, we exist to glorify God by prayerfully equipping followers of Christ through the word of God to serve each other in loving unity, regardless of language and culture, and reproduce in new believers and new churches.
神に栄光をもたらすことが私たちの第一の目的であり、教会のビジョンステートメントが示す通りです。私たちの使命は言語や文化のいかにかかわらず、互いに愛を持って使い合い、一致し、祈り心を持ち、聖書を通してキリストの弟子を整えることにより、またイエス・キリストを信じる者及び教会を生み出すことによって、神の栄光を表すことです。
In our passage today, Philippians chapter 1, verses 3 through verse 11, the Apostle Paul is speaking to the church in the city of Philippi, and he's telling them about his prayers that he prays on their behalf.
今日の聖書箇所、ピリピ人への手紙1章3節から11節において、使徒パウロはピリピの町の教会に語りかけ、彼らのために捧げる祈りについて述べています。
And in his prayer, what we see is God's covenant at work within us, and the ideas expressed in our modern church covenant towards each other, which ultimately brings glory to God.
この祈りを通して私たちは神との契約が私たちのうちに働いていること、そして現代の教会における互いへの契約の精神が究極的には神に栄光をもたらすことを知ります。
As we consider what it means, the covenant together as church members, this passageshould be one of those passages that guides our understanding of what that is.
教会の一員として共に契約を結ぶことの意味を考えるとき、この箇所が私たちの理解を導くでしょう。
Let's read this passage together as we begin.
まずこの聖書箇所をはじめに読みましょう。
The Bible says in Philippians chapter 1, starting in verse 3, I thank my God in all my remembrance of you,Always in every prayer of mine for you all, making my prayer with joy because of your partnership in the gospel from the first day until now. And I am sure of this, that he who began a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ. It is right for me to feel this way about you all because I hold you in my heart, for you are all partakers with me of grace.Both in my imprisonment and in the defense and confirmation of the gospel. For God is my witness, how I yearn for you with all the affection of Christ Jesus. And it is my prayer that your love may abound more and more with knowledge and all discernment, so that you may approve what is excellent, and so be pure and blameless for the day of Christ.Filled with the fruit of righteousness that comes through Jesus Christ to the glory and praise of God.
私はあなた方のことを思うたびに、私の神に感謝しています。あなた方すべてのために祈るたびに、いつも喜びを持って祈り、あなた方が最初の日から今日まで福音を伝えることに、共に携わってきたことを感謝しています。あなた方の間で良い働きを始められた方は、キリストイエスの日が来るまでそれを完成させてくださると私は確信しています。あなた方すべてについて私がこのように考えるのは正しいことです。あなた方は皆私が投獄されている時も、福音を弁明し立証している時も、私と共に恵みに預かった人たちであり、そのようなあなた方を私は心に留めているからです。私がキリストイエスの愛を持っての心を持って、どんなにあなた方すべてを慕っているか、その証をしてくださるのは神です。
Paul is telling this church in Philippi what his prayer is for them.
パウロはピリピの教会に対して彼らのためにの祈りについて語っています。
And I hope you see in this that his prayer for them is one primarily of thanksgiving.
そして彼の祈りは主に感謝の祈りです。
Now, as we're going to see, there will be petition, there will be request,on their behalf that he's going to mention in this passage later, but primarily he thanks God for these people, for this church.
後ほど彼らのために取りなしや嘆願を述べる部分もありますが、主に神に感謝を捧げているのです。
Now, there were other churches, like the ones in Corinth,that Paul had to rebuke in at least two letters, and probably four total. But to the Philippians, he says, I thank my God for you all, making my prayer with joy.
コリントの教会のように、パウロが少なくとも2通、おそらく4通の手紙で戒めなければならなかった教会もありましたが、ピリピの信徒たちに対してはこう言っています。私はあなた方のことを思うたびに、私の神に感謝しています。
Now, we should ask, what was it about their relationship with Paul that brought Paul this joy?
彼らのパウロとの関係のどこが彼に喜びをもたらしたのでしょうか?
And it was their partnership with him, he says, in the gospel.
それは福音における彼との協力関係でした。
Verse 5 says, because of your partnership in the gospel from the first day until now.
5節はこう述べています。あなた方が最初の日から今日まで福音を伝えることともに携わってきたことを感謝しています。
This made him able to thank God in his prayers for them.
それゆえにパウロは彼らのために祈りの中で神に感謝することができました。
And I wonder today if Paul was writing to Yokohama International Baptist Church, would he be able to say, I thank my God for you all, making prayer, my prayer with joy because of your partnership in the gospel from the first day until now?
そしてもしパウロが今日横浜国際バプテスト教会に手紙を書いたなら同じようにあなた方すべてのために祈るたびにいつも喜びを持って祈りあなた方が最初の日から今日まで福音を伝えることとともに携わってきたことを感謝しています。
What was it about this church that caused him to be so thankful for their partnership in the gospel?
この教会の何がパウロが彼らとの協力関係にこれほど感謝させたのでしょうか?
Our church, YBC, is partnered for the gospel with various mission agencies and various missionaries.
私たちの教会 YBC は福音のためにさまざまな宣教団体や宣教師と協力関係にあります。
We've become a receiving church for missionaries to be a training ground for them as they prepare for future ministry long term here in Japan.
私たちは宣教師を受け入れる教会となり、彼らが将来の日本での長期的な方針に備えるための訓練の場となっています。
We have relationships with entities such as the International Mission Board and Reaching and Teaching International Ministries.
私たちは国際宣教委員会 IMB や Reaching and Teaching International Ministries RTIM などの団体と関係を結んでいます。
We have relationships where we're the sending church for churches like Cross Church Yokosuka and Cross Community Church Yokohama.
私たちはクロスチャーチ横須賀やクロスコミュニティチャーチ横浜といった教会に対して派遣教会としての関係を持っています。
In each one of those partnerships, are those partners in the gospel able to say, when I think of YBC, I am thankful and joyful because of having this partnership in the gospel?
そうしたパートナーシップの一つにおいて、福音のパートナーである彼らがこう言えるでしょうか? YBC を思うとき、この福音におけるパートナーシップがあることに感謝し、喜びを感じますと。
And that's the question we need to ask as we examine the rest of Paul's words to this church in this passage today.
それが今日のこの箇所でパウロがこの教会に語った言葉の残りを考察するにあたり、私たちが問うべきことです。
What brought Paul joy from this church was recognizing God's covenant work of building his church.
この教会からパウロに喜びをもたらしたのは、神がご自身の教会を築くという契約の御業を認めることでした。
Look with me at verse
6. 6節を見てください。
The Bible says, and I am sure of this, that he who began a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ.
あなた方の間で良い働きを始められた方は、キリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださると私は確信しています。
Church, we need to be really clear that there is nothing in salvation and there is nothing in the building of a church that is our work.
救いにおいても、教会の共同体作りにおいても、私たちの働きによるものは何一つありません。
From start to finish, Our salvation and the church is the work of God, whose sovereign purpose for each of us began before creation itself.
始めから終わりまで、それは天地創造以前にすでに定められていました。私たち一人一人に対する神の主権的なご計画による御業なのです。
And so we read in Ephesians chapter 1, verses 3 through 6 about God's incredible plan for our redemption.
エペソ人への手紙1章3節から6節には私たちの贖いに関する神の驚くべきご計画が記されています。
The Bible says in Ephesians chapter 1, verses 3 through 6, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ with every spiritual blessing in the heavenly places, even as he chose us in him before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before him. In love, he predestined us for adoption to himself as sons through Jesus Christ, according to the purpose of his will, to the praise of his glorious grace with which he has blessed us in the beloved.
エペソ1章3から6節。私たちの主イエス・キリストの父である神が褒めたたえられますように、神はキリストにあって天上にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。すなわち神は世界のもといが据えられる前からこの方にあって私たちを選び、御前に聖なる傷のないものにしようとされたのです。神は御心の良しとするところに従って私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられました。それは神がその愛する方にあって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられるためです。
God elected or predestined us to salvation before this world was ever created.
神はこの世界が創造される前から私たちを救いに選び、あらかじめ定めておられました。
He chose us to be His own through Jesus Christ.
神はイエス・キリストを通して私たちのご自身のものとして選ばれたのです。
Now I know when we read our text for today that the word covenant is nowhere in our text.But remember what all we've seen as we've gone through the book of Exodus.
契約という言葉が本文に出てきませんが、出エジプト記で見てきたことを思い出してください。
God made a Mosaic covenant that showed the holiness it took to be with God, but no human could keep that covenant.
神はモーセの契約を結び、神と共にいるために必要な清さを示されましたが、その契約を守れる人間はいませんでした。
Instead, that Mosaic covenant pointed to the new covenant, open to all through Jesus Christ and his sacrifice on the cross.
その代わりにイエス・キリストと十字架上の犠牲を通して、すべての人に開かれた新しい契約を指し示したのです。
And so God's covenant with us for salvation began before the very world we live in was ever created.
したがって私たちが住むこの世界が創造される以前から神の救いの契約は始まっていたのです。
And when we're adopted as sons and daughters of God, we then are placed into his body, into the church.
そして私たちが神の子として養子にされるとき、私たちはキリストの体である教会の部分として置かれるのです。
1 Corinthians chapter 12 verse 27 says, Now you are the body of Christ and individually members of it.
コリント人への手紙第1、12章27節、あなた方はキリストの体であって、一人一人はその部分です。
And so the church...is not our work. It's God's work.
ですから、教会は私たちの働きではなく、神の御業なのです。
And Paul tells the church here in Philippi that God, who started the work of salvation and bringing people together to be the church, will be faithful to continue to do that work in the church until Christ himself returns.
そしてパウロはここでフィリピの教会にこう告げています。救いの働きを始められるまで教会においてその働きを忠実に続けてくださるのです。
And so for Paul, joy came in this assurance that God is not going to abandon his work of honoring his covenant and building his church.
ですから、教会にとって喜びは、神がご自身の契約を尊び、教会を築き上げるというご自身の働きを決して放棄されないという確信の中にあったのです。
And it's not in my notes, but let me make that clearer for us that anytime, as long as we keep our eyes on the fact that it is God that is building the church, then no matter what happens to us as a church, we can find our joy in the fact that it is God's work and it is not our work.
私たちの目には教会でどんなことが起ころうとも、これがすべて神の御業であるということをいつも覚えていれば、私たちはどんな状況下でも喜びを持って迎えることができます。
But joy for Paul also came because God used the church's partnership to assure him of God's grace.
しかし、パウロにとっての喜びは、神が教会の協力関係を用いてご自身の恵みを彼に確信させてくださったことにもあったのです。
Look at verses 7 through 8 in our passage.
7から8節を見てください。
The Bible says, it is right for me to feel this way about you because I hold you in my heart. For you are all partakers with me of grace, both in my imprisonment and in the defense and confirmation of the gospel. For God is my witness, how I yearn for you all with the affection of Christ Jesus.
あなた方すべてについて私がこのように考えるのは正しいことです。あなた方は皆、私が投獄されている時も、福音を弁明し立証している時も、私と共に恵みに預かった人たちであり、そのようなあなた方を私は心に留めているからです。
Now, it helps us to understand a little bit in here of where Paul is when he's writing this letter.
パウロがこの手紙を書いた状況を理解すると役立ちます。
Paul at this point is imprisoned in Rome, likely around 61 or 62 AD.
パウロはローマで投獄されており、おそらく西暦61から62年頃でしょう。
He's very likely facing the end of his life, and yet he writes a letter to the Philippians that is conspicuous by its focus.On joy.
パウロは人生の終わりを迎えつつありましたが、それでもフィリピンの信徒たちへの手紙を書き、その内容は喜びに焦点を当てている点が際立っていました。
But it is a letter to a specific church. And while other churches may have been a source of discouragement for him to hear from, this particular church brought him joy in that they lived out God's grace to them in their partnership with Paul.
しかし、それは特定の教会への手紙であり、他の教会からの知らせが落胆の種となることもありましたが、この教会はパウロとの協力関係の中で神の恵みを体現していたため、彼に喜びをもたらしました。
As believers in here today, every one of us is a recipient of God's covenant.
信者として私たちは皆神の恵みの契約の受け手です。
Ephesians chapter 1 verse 6 that we just read reminds us that our salvation is to the praise of his glorious grace with which he has blessed us in the beloved.
先ほど読んだエペソ人への手紙1章6節は私たちの救いはそれは神がその愛を愛する方にあって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられるためです。
And so God's covenant with us for salvation that brings us into the relationship with the church is based solely on His grace. It's based on His undeserved favor that He shows towards us.
神が私たちと結ばれた救いの契約は教会との家族関係へと導くものであり、それはただ神の恵み、すなわち私たちが受けるに値しない神の行為に基づいています。
All of us originally we are created by God for his glory. We're created for his fellowship, to be a part of his family.
私たちは皆神の栄光と交わりのために神の家族の一員となるよう創造されました。
From creation, church should be as natural as breathing for us as we originally were created to be by God.
教会は本来創造された私たちにとって呼吸のように自然なものであるべきでした。
But we all know, I hope you know today, that through the first human, Adam,We've all sinned, both by nature and by choice.
しかし、最初の人アダムを通して、私たちは皆、本性的にも選択的にも罪を犯しました。
And we are hopelessly lost because of that sin, and under God's just wrath, facing his eternal punishment.
私たちは絶望的に失われ、神の御怒りのもとでその罰に直面しています。
But in his grace, God loved us. And he sent his son, Jesus Christ, his own son, God in the flesh, to become human, to die on the cross, to rise again, all to pay for our sin.
しかし、神の恵みにより、神は私たちを愛し、御子イエス・キリストを使わされました。神が人となって肉体をまとわれ、十字架で死に、復活して私たちの罪の代償を支払われたのです。
And when we repent of our sin, and we accept Jesus as our Lord and our Savior, we are then given His sinless righteousness. And based on His righteousness, we are then forgiven.For our sin.
私たちが罪を悔い改め、イエス様を主であり救い主として受け入れるとき、私たちは神の罪なき義を与えられ、罪が許されます。
The short description of this is seen in Ephesians chapter 2, verses 8 and 9. For by grace are you saved through faith, and this is not your own doing, it's the gift of God.Not a result of works, so that no one may boast.
この簡潔な説明はエペソ人への手紙2章8から9節に見られます。この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく、神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。
And I can't help but think that in a crowd this size this morning,That some of you in here haven't yet experienced God's grace.
この礼拝堂の中にいる皆さんたちの中には、まだ神様の恵みを体験していない人たちがいるのではないでしょうか。
Today, repenting of your sins, calling out to Jesus as your Lord and your Savior, you will find the grace of God.Is sufficient to forgive you of your sins and restore you to your Creator.
今日、私たちの罪を悔い改めて、イエス様を主として救い主として受け入れれば、私たちの罪は許され、神様との関係が修復され、元に戻ることができます。
It was God's grace that called Paul to himself.And it was God's grace that sustained him during his imprisonment and his ministry life.
そしてピリピの教会と私たちの教会を救いに召され、宣教の最前線に立つ者たちに支えるように導くのもその同じ御恵みです。
And it was that same grace that calls the church at Philippi. And that calls our church to salvation and to support of those who are on the front lines of ministry.
宣教師たちの皆さんや福音のに、献身している皆さんたちとパートナーシップを共に歩むことができるのはその神様の恵みのおかげです。
There is joy that is found in partnering together for the gospel, in recognizing that the same grace that calls and sustains the missionary or the church planter, that is the same grace that has called and sustained us as we support the missionary or the church planter.
福音のためにパートナーとして共に歩むことには喜びがあります。宣教師や教会開拓者を召し、支える恵みが私たちがその宣教師や教会開拓者を支えるときにも私たちを召し、支える恵みと同一であることを認識するからです。
Their partnership with Paul.Meant so much to him that he says at the end of verse 8, I yearn for you all with the affection of Christ Jesus.
パウロにとって彼らの協力は計り知れないほど大切であり、8節の終わりでこう述べています。私がキリストイエスの愛の心を持って、どんなにあなた方すべてを慕っているか。
Now I haven't pointed it out until now, but PaulHasn't been physically with them in a really long time.
思い出してください。パウロは長い間彼らと物理的に共にいませんでした。
And in fact, although he planted the church originally as the very first Christian church on European soil, he actually only stayed with this church for a few months, and then briefly he visited a few years later.
実際パウロはヨーロッパ大陸初のキリスト教会としてこの教会を設立したものの数ヶ月しか滞在せずその後数年後に短期間訪れただけでした。
But though their in-person face-to-face time may have been short, they never forgot. And they always supported this apostle. They always supported this apostle who had loved them enough to bring them the gospel, who loved them enough to pour out his entire life to take the gospel to people who had never heard the name of Jesus.
しかし直接の交流が短かったにもかかわらず彼らはパウロを決して忘れず、福音をもたらすために彼らを愛し、イエス様のことを聞いたことのない人々に福音を伝えるために生涯を捧げたこの使徒を常に支え続けました。
Now I want to ask this. Could this church have meant this much to Paul? Could this church have given him this much support if they were disunified and fighting among themselves?
もしこの教会が彼らが一致が保てず互いに争っていたならば、この教会がパウロにとってどれほど大きな意味を持ち、これほどの支援を与えられたでしょうか。
I don't think they could have.
きっとそうすることはできなかったでしょう。
In fact, when we look at the Corinthian church, which if you read the book of 1 Corinthians and 2 Corinthians, the Corinthian church was exactly like that.That they had disunity, they tolerated sin, and Paul was only able to say they brought him joy in 2 Corinthians after they repented.
実際、コリント1、コリント2を読んでいただくと、コリントの教会はまさにそのようでした。彼は不一致を抱え、罪を容認していました。そして、パウロが彼を喜ばしいと語られたのは、コリントの教会が悔い改めた後の第二コリント書に書かれているもののみでした。
But even in 2 Corinthians, in that same letter, he's having to defend his apostleship because they were listening to teachers that were telling them not to listen to Paul. So even there, he writes a letter with very mixed emotions.
しかしその同じ第二コリントの手紙でも彼パウロは使徒としての立場を擁護せざるを得ませんでした。なぜなら彼らはパウロの教えを聞くなという偽教師たちの言葉に耳を傾けていたからです。
But these Philippians had a unity in the church. And as we're going to see, that unity came from love that they had for each other. And really a love for the gospel to such an extent that Paul found joy in that, even though he was separated from these people for most of his ministry.
しかしこのピリピの教会には一致があり、これから見ていくように互いへの愛と福音への愛が深く、パウロは宣教の大半を彼らと離れて過ごしながらもそこに喜びを見出していました。
And church, this is what the point of our covenant that we make with each other is all about.
教会の皆さん、これこそが私たちが互いにと結ぶ契約の核心です。
We seekthrough a unified commitment to be clear about our expectations of each other, both to God and to the brothers and sisters who make up this body of Christ at YBC.
私たちは一致した制約を通じて互いに対する期待を明確にします。それは神に対するもの、そして YBC というキリストの体を構成する兄弟姉妹に対するものです。
And when we find our unity in those commitments, then we can best care for those who are sent to us, missionaries, and those who we send out, those same missionaries or pastors, church planters, etc.
この制約に一致を見出すとき、私たちは私たちに使わされる宣教師、生徒たちと私たちが使わす生徒、教会開拓者たちに対して最善のケアができるのです。
And the key to that commitment that we make with each other is one thing. It's love.
そして私たちが互いに結ぶその契約の鍵は愛です。
We see this as Paul continues to describe his prayers for this church.
パウロがこの教会のために祈り続ける祈りを示す中で、このことが明らかになります。
He says in verse 9, and it is my prayer that your love may abound more and more.
9節、私はこう祈っています。あなた方の愛が知識とあらゆる識別力によっていよいよ豊かになり。
Ultimately, God's covenant with us is based in the love he has for sinful creatures.
究極的に神が私たちと結ばれた契約は罪深い被造物に対する神の愛に基づいています。
And so Romans 5:8 says, But God shows his love for us in that while we were still sinners, Christ died for us.
ローマ人への手紙5章8節、しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。
But then that love that we experience becomes, we now show it between brothers and sisters in Christ as the primary distinguishing feature of being a Christian.
そしてキリストにある兄弟姉妹の間の愛こそが、クリスチャンの最も重要な特徴です。
Speaking to his disciples and really to all followers of Jesus Christ, Jesus says in John 13:35, By this all people will know that you are my disciples if you have love for one another. That's the brothers and sisters, people who follow Christ.
弟子たち、そしてキリストのすべての信者に向けてイエス様はヨハネによる福音書13章35節でこう言われました。互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることをすべての人が認めるようになります。
And so God's covenant of grace then is based on his love towards us, and our covenant with each other is based on determining how bestTo show love to each other, which then prepares us to love missionaries and partners in the gospel well.
神の恵みの契約は私たちに対する神の愛に基づいています。そして私たち互いとの契約は互いに愛を示す最善の方法を定めることに基づいています。 これが宣教師や福音のパートナーを適切に愛するための備えとなるのです。
But that love will take on specific characteristics in the life of the church, as we also see here in Paul's prayer for this church.
しかし、この愛は教会の生活において、パウロがこの教会のために祈ったように、特定の特性を帯びて現れます。
We see that proper love for each other is going to result in increased discernment, is the word there.
互いへの正しい愛は識別力の増大をもたらすことがわかります。
The end of verses 9 and verse 10 says, with knowledge and all discernment, so that you may approve what is excellent.
9節の終わりと10節にはこう記されています。あなた方の愛が知識とあらゆる識別力によっていよいよ豊かになり、あなた方が大切なことを見分けることができますように。
Real love wants what is best in the body of Christ. And it helps the church and the brothers and sisters in Christ who make up the church. It helps us to make wise choices that best glorify God.
真の愛はキリストの体である。教会にとって最善を願い、教会を構成するキリストにある兄弟姉妹が、神を最も栄光に輝かせる賢明な選択をするよう助けます。
Love, true love, says that I will gently correct my brother or sister who are making unwise choices that are sinful or are going to open the door to sin in their lives and can harm the testimony of Christ and the testimony of His church.
愛はこう言います。罪を犯すような、あるいは罪への扉を開くような、あるいはキリストへの証を損なうような、賢明でない選択をしている兄弟姉妹を、私は優しく正そうと。
And so we talk about the accountability that we have to each other in our church covenant.
だからこそ私たちは教会契約における互いへの責任について語るのです。
Now, why would we do this?
ではなぜ私たちはそうするのでしょうか?
Why have the kind of love that's willing to make people uncomfortable in some ways, or to be vulnerable with the sin and the problems that they're struggling with in their lives?
なぜある意味で人を不快にさせたり、私たちが人生で格闘している罪や問題に対して自らをさらけ出したりするような愛を持つのでしょうか。
It's for the purpose of holiness in the church.
それは教会の神聖さを守るためです。
Verse 10 ends like this. It says, And so be pure and blameless.For the day of Christ filled with the fruit of righteousness that comes through Jesus Christ.
十節の終わりから、こうしてあなた方がキリストの日に備えて純真で非難されるところのないものとなり、イエス・キリストによって与えられる義の身に満たされて。
In Isaiah, God describes righteousness as being dressed.In beautiful clothes.
イザヤ書において神は義を美しい衣をまとうことだとおっしゃっています。
Isaiah 61:10 says, I will greatly rejoice in the Lord. My soul shall exult in my God, for he has clothed me with the garments of salvation. He has covered me with the robe of righteousness as a bridegroom decks himself like a priest.With a beautiful headdress, and as a bride adorns herself with her jewels.
イザヤ書61章10節。私は主にあって大いに楽しみ、私の魂も私の神にあって喜ぶ。主が私に救いの衣を着せ、正義の外套をまとわせ、花婿のように栄冠をかぶらせ、花嫁のように宝玉で飾ってくださるからだ。
Folks, the church is the bride of Christ, and it is His righteousness that gives the church her beauty as that bride.
教会はキリストの花嫁であり、主の義こそが教会に 花嫁の美しさを与えます。
And so we love each other enough to encourage each other in righteousness and in holiness so that we can magnify the beauty of our glorious and beautiful Savior, Jesus Christ.
ゆえに私たちは互いを愛し合い、義と清さにおいて励まし合います。そうすることで私たちの救い主、イエス・キリストの美しさを輝かせることができるのです。
And that will result in the glory and praise of God, which is where we begin and also where this passage ends.
その結果として神の栄光と誉れが表されますように、これが私たちの出発点であり、この聖書箇所の終着点です。
God's covenant with us to bring us to salvation and to call us to be His church is all for the purpose of His glory.
私たちを救いに導き、ご自身の教会として召すという神の契約は神の栄光のためです。
And covenanting together to build each other up in love leads to the glory of God being displayed in His people.
愛をもって互いに立て上げるために共に契約を結ぶことは神の民の中に神の栄光が現れることにつながります。